ピリピ書が開かれていると思いますので、どうぞー第、2章開いていただきたいと思います。先週はその第2章の2節、同じ愛の心を持ちというところを鍵の言葉として、私たちが主にあって一つとなるようにということをパウロの教えを学んだことでございます。今日は、パウロは続きまして、キリストの心がその一つ、私たちを一つとすることの鍵であるということを第格別に5節以下に述べておりますので、心を向けたいと思います。第5節をお読みいたします。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。パウロは、ピリピの教会の中に、あの指導者の中にお互いの対立があるということを知っていました。格別にそのリーダーであります女性の2人の人、ユーオデアという人とスントケという人がなんとなく反目をしているということも分かっていました。けれども彼はその直接的な勧めというのは少し後に取っといてですね、ユーオデア、スントケです、一番最初から言うと、いやー、なんで先生私のこと知ってるの、いやーというふうにして心を閉ざしてしまうといけませんから、最初はこうずっと遠回りに一般的にお勧めをしているわけであります。で、二人の対立ということが起きたときに私たちはどういう解決をするでしょうか。なぜ二人の対立は起きているのだろうか、その問題点は何だろうか。二人の性格を分析して、そして二人の言い分をそれぞれ聞いて、それから二人を中にこう面と向かわせて解決をするというのも、これは一つの解決の方法ですけれども、大体うまくいきません。二人とも突っ張ってしまいまして、本当のことを言わなかったり、本当のことを言ったらもっと大変になったりというようなことがあります。これはあの夫婦の関係でもそうかもしれません。お互い何かつまらないことで意地を張って、あなたとなんかもう口を聞かないなんて言って、もうあのツンツンとしてしまうようなことがあるでしょうか、ないでしょうか。あまりリアルにありますと先生のところであるじゃないのなんて想像されてしまうといけないんですが、まあ、一般的にお話しているつもりであります。そういうふうにこうなんとなく二人の関係が緊張したときに、誰か間に入って、なぜ怒ってるんですか、どこが問題なんですかと一生懸命やっても、そんなにうまく解決にはなりません。そんなあの性格分析よりもカウンセリングよりも、ガラッと戸が開いて、こんにちはと誰かお客さんが入ってくると、今まで口も聞かなかったご主人と奥さんがニコッと笑って、そしてお客さんを接待するのに忙しくなる、そして、ああ冷たいお水だ、ああなんだかんだと言って、そして、おあ冷蔵庫にあれがあっただろう、早く持ってきなさい、そんな会話が進んでるうちに、さっきまで口なんか聞かないって言ってたご主人と奥さんが急に仲良くなってしまう。お客さんがいなくなってもそのにこやかな関係が続いたりして、そんなことって日常生活であり得ることだと思います。パウロはこの対立関係にあって不協和音を奏でているところの指導者に、なぜですかと問題を分析したり掘り下げたりするんじゃなくて、むしろその対立している人たちを共通の方向に向けたのであります。それは何でしょうか。主イエス様を見ましょう。主イエス様の心を私たちの心としましょう。その全ての人たちが一つの目標に向かって進んでいくと、自然にその対立が解けて彼らの間に一致が生まれるということをパウロは知っていたからです。ですからこの第5節のところに、キリストイエスの心を心としましょうというその勧めを第一に冒頭にボンとぶつけたわけであります。彼らのピリピ教会の根本的な問題というものは、人々が異なった思いを抱き、 そしてその思いに固執しているということです。その固執ということはなかなか難しいですね。こだわる、まあ私たちはいろんなこだわりというのがあると思います。まあいいこだわりとあんまり持っていけないこだわりっていうのがあると思います。私も多少のこだわりがあります。大変ルーズな性格のように見える方が多いと思います。実際そうなんですけれども、ただ一つちょっとこだわることがあるんです。あの部屋に行って集会をするときに、あのテーブルと椅子がこうあの斜めの方向に向いてると非常に落ち着かない。ですからあの第一会議室が時々そういうふうになってるんですね。ですからこだわりまして、下のあの引いてあるところの筋道にですね、ちゃんと揃えてから周回しないと気が落ち着かないという小さなこだわりというのがあります。まあそんなのはあってもなくてもいいこだわりです。でも中には本当にこだわって、そしてそのこだわりというのが仕事の職場の面においても、あるいは家庭においてもいろんな軋轢を生んだり、あるいは教会の中で一緒に活動しようという、私はこうすべきだ、いやこうすべきだということで、両方とも主イエス様のためにと言いながらこだわってぶつかってしまうということがあり得る。パウロはそのこだわりを主イエス様に向けることによって乗り越えましょう、解決しましょうと言っているのであります。そのためにキリストが持っておられた心構えというものを私たちも持ちましょうと言っております。心構えというとなんとなくこう身構えたという感じがしますが、元の言葉はもっと平らでありまして、思いという言葉であります。思うということ、直訳をさせていただきますと、このことをあなた方の間でも思いなさい、それはキリストイエスのうちにもあったものです。この分だけ前回フロネオというギリシャ語の言葉を紹介したと思いますが、パウロはこのフロネオという言葉、思うという言葉を何度も使っています。そしてキリストが思っているように私たちも思いましょうという、この思いという言葉を、つまり外側の行動を真似するのではなくて、彼が思っていることを私たちも思うようにしましょうよということが彼の勧めの基本です。文語訳はもっと簡潔なんですね。このところキリストイエスの心を心とせよ、ずいぶん短いですね。この五節のところ文語、口語訳、私たちが持っているのはあなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものです。相当長い文章ですけど、文語訳はキリストイエスの心を心とせよ、それでおしまい。ちょっと簡潔すぎるぐらい簡潔でいいなと思います。で、デニス・キンローという方時々紹介するんですけれども、またあるグループでは学びをなさっていらっしゃると思いますけれども、このような本を書いています。キリストの心で、もう相当あの手垢で汚れておりますので、何度も何度も読んだことがお分かりかもしれません。とてもいい本です。で、彼はこのキリストの心でということで、まあ、それまで私たちが清めと言っておりますこと、その言葉ではもう古くなってしまって、なんとなくピンとこなかったり、あるいはもう擦り切れたレコードのように、あの人々の間に反応しなくなってしまったりする。それじゃあ言葉を言い換えてみましょうということで、彼はキリストの心でというその新しいターミノロジーで清めという問題をもう一度捉え直そうというのがこの本です。たくさんの令和がありますので、読んで楽しい本ですけれども、彼はその中でキリストの心ということについてこんな言い方をしています。この本は私たちのような普通の人間が、どうですか、この普通の人間がというところはいいですね。特別にこう仙人のような人とか聖者とかそういう人だけじゃない、普通の人間がいかにしてキリストの心を持つことができるかを探るものです。キリストの心はキリスト教の 秘技、秘技っていうのはもう奥義って言いますかね、特別なもうごく限られた数人の人が到達することができる境地というのではありません。それは聖書全巻に示されています。ひとたび私たち我らの主が何を思っておられたかに目を向けると、聖書の至るところに主の思いがあふれ、しかも思いがけない箇所にさえ現れていることに驚くでしょう。もしあなたが教えられやすい心を持って本書を読んでくださるなら、あなたの人生は変貌を遂げるでしょうと記されています。彼はこの冒頭に今私がお話しました思うという言葉、フロネオという言葉を解説しています。もうちょっと我慢して付き合ってください。これはどういうことかって言いますならば、キリストの心を持つということはキリストの視点、どこからものを見るかという視点、態度、愛情、そして価値観を持つことです。しかも聖書はどのようにして私たちがキリストに習うことができるかを学ぶだけではなく、そのような心を自分の内に持つように招いています。キリストの心を私たちの人生の指針とするように求められているのです。これは私たちには想像もできないほど素晴らしいことなんです。いいですね。私はこの先生の語り方が好きであります。何じゃ下々のもののわからないものたちを持つんだよって上からガーッと押し付けるようではなくて、キリストの心を持つように招いている。そしてそれは持たないといけないよという叱るような気持ちではなくて、素晴らしいことですよ。本当にこれはパウロがこの言葉でもって語っていることだろうと思います。先週この最後の時に賛美歌を歌ったことを覚えておられると思います。主の心を持てという歌です。主の心を持って私の心としてください。主の思いを持って私の思いとしてください。主の情けを持って私の情けとしてください。主の歩みを持って私の歩みとさせてください。これはここに座ってらっしゃる 100% の人々が願う願いではないでしょうか。私たちはそれ以外の願いを持って御言葉に、あるいは主のメッセージに近づく理由はありません。それじゃあもう少しピンポイントいたしましょう。このピリピ書2章で語られている主の思いっていうのは一体何だろうか。もちろんいろんな聖書の場所に主の思い、主の御心っていうのは記されているんですけれども、この場所で強調されていることは私は2点だろうと思います。一つは自己放棄、もう一つは謙遜ということ。まあ、同じ、これは表と裏とも言うことはできると思いますけれども、完全に自分を捨てるということ、それから高い地位に居続けるということではなくて、自分を低い位置に置き続け、また低いところに下り続けるということ、これがこの2章で語られているところのイエス様の模範であり御心だと思います。それが6節7節8節まであります。6と7をお読みいたします。皆さんもし2版を持っていらっしゃったらちょっと翻訳が違うと思いますが、私のは第3版です。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、というところまでが6と7です。ここでそのキリストの思いというもの、自己放棄とへりくだりというものが、まず神が人間となったという出来事で表されているとパウロは言っているわけです。神が人間となった。今日もし初めて聖書の話を聞く方がここにいらっしゃるとするならば、一体それは何だろう。神が人となる。でもそれが実はクリスマスの 出来事なのです。難しい言葉ではこれを受肉と言います。受っていうのは受ける、肉っていうのはこの皆さんが食べてるあの肉です、キリスト、目に見えない永遠の方が人間の形の肉を受けてくださった、持ってくださった、これがクリスマスの出来事ですけれども、このことがこの6と7に語られています。つまり彼は神の見姿である方なのに、ここに二つのことが書いてあることをどうぞ気をつけてください。彼は神とご自身であられたということです。よろしいですか。一体そんな人がどうして人間の形を取るだろうか、できるだろうか、あんまり議論しないでください。私には分からない、分からないけども聖書はこれは事実だと言ってるんです。永遠の神様、そして全地宇宙を作られた偉大なお方が、この私たちの本当に鼻で息を出入りすることができるような、そういう本当にもうつまらないと言いましょうか、限られたと言いましょうか、弱いと言いましょうか、有限な人間の姿をとってこの地上に生まれ育ち生きてくださった、これが聖書が語っているところの受肉ということの真理であります。神の見姿である方なのに、神と同じ姿、神と同じ立場を持っていらっしゃった。しかし神の在り方を捨てられないとは考えず、ここで神が捨てられたのは、イエスが捨てられたのは神の在り方ということです。神である本質というものは捨てられない。ちょっと難しいかもしれないけども、お分かりですか。彼が神であるという本質は捨てないけれども、神としての在り方は捨てなさった。具体的にじゃあ神の在り方とは何かっていうならば、神としての栄光と特権ということです。彼は天の使いに多く賛美されるところの方でした。聖なるかな、聖なるかなと言って賛美をされる方、そして神としての特権を持って全てのものを動かすことができるお方、口の言葉を持って全部動かすことができるけれども、その特権というものを自分で放棄をなさった、これが主イエス様のこのへりくだり、自己放棄の内容です。特にこの捨てられないとは考えずということを、捨てられないという言葉はこの元の言葉ではしっかりと捕まえる、野生動物が獲物を捕まえた時に離さないぞっていう、その時の言葉として記されている言葉です。ハルパグモスという言葉です。これは二つのイメージだそうです。一つは泥棒が、これとても悪いですね、泥棒が盗んだものをしっかりと離さないぞって言って捕まえているその姿、あるいは野生動物が何か獲物を捕まえて離さないぞって言ってる姿。皆さんちょっと眠そうですから、私の体験をお話しさせていただきます。私は泥棒を捕まえたことがあります。高校生ぐらいの時でしたね。礼拝が終わって、友達と一緒にずっと、教会の友達と船橋 のマーケットをゴミゴミしたところを走っておりました、歩いておりました。みんなで多分何か伝道するためだったと思います。その時後ろの方から泥棒だという声が聞こえまして、そしたら目の前をですね、血走った男が走っていくんです。で私はもうとっさにその男をギュッと捕まえようとしたんですけども、残念ながらその男は捕まらないで、シャツが捕まった。でそのシャツがビリッと破れて、そしてその男がつまずいたんですね。で周りにいた人たちがわーっと集まって、その男を取り押さえました。で間もなくおまわりさんが来て取り調べがなされたようです。 自慢ではありませんけれども、私はその時に、まあ、シャツを破ってね、申し訳なかったけども、捕まえたんですよ。まあ、その泥棒さんもね、かわいそうだったと思います。いくら盗んだかわからないけども、まあ、大したことのない1000円とか2000円ぐらいの財布を盗んで、一生懸命に、逃げようとしたんでしょう。もう一つの例を言います。それは、私たちがケニアで飼っていた、世界一ですよ、これは。あの美人の猫がおりました。これは勝手に私はそう思ってるだけです。ベルミーちゃんと言います。とても可愛い、真っ白で、素敵な美人猫です。けれども、彼女は、この動物を捕まえるということにおいては、野生的です。ありとあらゆる動物を捕まえてきます。トカゲ、ハト、それからネズミ、モグラ、まあいろんなものを捕まえてくる。そして面白いですね、猫っていうのは捕まえたものを主人に褒めてもらいたいせいか持ってくるんです。そして持ってきて、そして褒めてもらうと安心して食べ始める、こういうことであります。一度私たちの牧師会の時にモグラを捕まえました。こんな大きなモグラです。そしてモグラを私たちのこうして食堂のところに真ん中に置いて、そして食べ始めた。私たちが食べ始めると一緒に食べ始めた。で、私はベルミちゃん、そこではまずい、外に来なさい、うえっつって離さないんですね。でもう全然言うことを聞かない。ですから私はそのモグラの尻尾を捕まえて、そして向こうに行こうとしたら、うえっと抵抗するんです。もうどうにもならない。その時にケニア人の牧師夫人のおばさんがこう言いました。私たちはここでカレーのランチを食べている、この猫もランチを食べている、一緒に食べようじゃないかと言ってくれました。私はその声に負けて、私たちはカレーのランチを食べ、そしてベルミちゃんはモグラを食べ、そして終了したのであります。だから私はこのハルパグモス、野生動物を捕まえると何が何でも離さないぞという解説を見ると、ベルミちゃんを思い出すのであります。主イエス様はこの神の在り方という特権栄光をしがみついて離さないぞという姿勢ではなくて、反対にさらりと捨てなさったということであります。私たちにも自分の意見とか好みとかやりたいこと、いろんなものというものをきっと固執する分野っていうのがあると思います。いかがでしょうか。それは罪ではない場合もありますけれども、それを主張することによって不調和が起き、対立が起きるときにはそれは罪となりうることであります。神様はそれを話せと言ったときに話すことができるでしょうか。ヘンリー・ナウエンという人がたくさんの本を書いておりますけれども、彼はハーバード大学の教授という誰もが羨ましがる職でしたけれども、彼は導かれてその職をさらりと捨てて、知恵遅れの子供たちと一緒に生活をするラルシュと呼ばれる施設に入って、その子供たちと共に生活することによって、彼は大学の教授では知ることのできないたくさんの知識と、また恵みと経験とすることができた。そのことが本になって、たくさん私たちにも恵みを与えてくださることであります。彼はそこの知恵遅れの子供たちに向かって、俺はハーバード大学の元教授だったんだぞって言ったって、誰もポカーンとして、なんだかわからない、全然ハーバードだとかオックスフォードでも何言ってもわからない子供たち、彼はその真っ只中において、その子供たちと共に生活し使いながら、より素晴らしい恵みを彼は得ることができたのであります。で、その 自己放棄の程度については7節に使えるものの姿を取りと書いてあります。使えるもの、これは文字通りには奴隷であります。ドゥロス、奴隷で、私たちは奴隷といってももうそういう制度がありませんからピンとこないと思いますけれども、当時の人たちにはドゥロス、奴隷の姿を取ったということはピンとくるんです。なぜ？それはギリシャ・ローマの世界は奴隷制社会だったんです。一握りの市民と呼ばれる特権階級がいて、あとは全部奴隷だったんです。彼らが全部下々の働きをし、掃除をし、洗濯をし、土木工事をし、何もかも全部彼らがした。その中には教育奴隷もいて、家庭教師さえ奴隷がやった。そういう感じですから、奴隷といった時には彼らはピンとくるものがありました。イエス様は奴隷の姿を取ってくださったんだよ。これをもらった人たちは誰でしょう？ピリピの教会の人たちです。ピリピというのはですね、これは小ローマと呼ばれるところです。ですからそこにはローマ市民と呼ばれる、いわゆる特権階級の人たちがたくさん住んでいました。ですから教会のメンバーもほとんどがローマ市民。私はローマ市民であるぞよって胸を張って肩で風を切って歩くような人たちがいた。その中にキリストは奴隷だったんだよ。奴隷の姿を撮ってくださった。奴隷だったんじゃない、奴隷の姿を自発的に撮ってくださったんだよ。これはものすごいインパクトのあるメッセージだったと思います。ああそうか、彼はもともといやしい人ではなくて、ものすごく高貴なお方が降りてきてくださって、しかも奴隷の姿を撮った。彼にとっては素晴らしいへりくだりのメッセージだったと思います。8節はこの天におられたところの神と等しいお方が地上に降りてきてくださっただけでなくて、最後には十字架の死を取ってくださった。7節です。ご自分を無あごめんなさい8節ですね。自分を卑しくし、これはへりくだりということで、卑しくしっていうのはね、わざと汚い言葉を使ったり卑しい行動をする、そういう意味じゃありません。自分をへりくだりの徹底したところまで置いてくださり、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたということです。ご自分をへりくだって、先ほど言いましたように奴隷の姿さえも取ってくださった。皆さんは最後の晩餐の時のことを覚えておられることでしょう。最後の晩餐の時に集まってきた12人の弟子たちと最後の食事をしようとする。そして食事の一番最初には、彼は長い旅で埃っぽい道で、足がもうドロドロになっていますから、一番最初のご馳走は足を洗ってもらうということです。そしてその足を洗うという仕事は奴隷の仕事だったんですけれども、その時足を洗う人の手配がつかなかったんでしょう。彼らは汚い足のまま食卓に座りました。どうしようかな、誰かがやってくれたらいいな、みんな腹の中で思いながらお互いをじろじろっと見ている、そういう時の何とも言えない重苦しい空気ありませんね。お茶が欲しいなと思いましても、私が注ぐのはちょっとかっこ悪い、誰かがやってくれたらいいな、誰かがやってくれたらいいな、そういう重苦しい雰囲気、その時に主イエス様がスッと立ち上がって、そしてたらいに水を入れ、腰にタオルを持って、そして一人一人の足を洗いなさった。その姿に象徴されておりますように、主イエス様は使える者の姿、奴隷の姿、自分を卑しくする、自分をへりくだるということにおいて徹底されたお方です。もちろん私たちが社会生活の中においてこれを 時期通り実行するとちょっとまずいことが起きるかもしれませんね。私たちがバイブルスタディをした時に、私たちの教会のメンバーの中に、ケニアですけれども、タイイと呼ばれる方がありました。チェベットタイイと検証がこうたくさん来る。で、彼はこう言いました。もし私がタイイという立場でね、この貸し官がやってきて、そしてその人に向かって私がお茶をついで、それから何々をしてって言ったならば、これは秩序が乱れてしまって、実際の生活でそんなことはできない。それはわかります。そうですね、皆さんの中にも会社の社長さんがいらっしゃる。社長自らが雑巾を持って、この舌を吐いたり拭いたりしたら、秩序が成り立たないと思う方があるかもしれません。それはそれのやり方があるでしょう。まあ、最もと言ったらなんですが、私は毎日散歩している、あの会社の宣伝しちゃ悪いんですけど、中目黒、目黒川沿いのイエローハットという会社がありますけど、あの社長の鍵山さんって人、毎朝パッとこうやって掃除してるんですよね。社長さんに掃除されちゃもうね、役員もたまらないから、みんな一緒にこう掃除していらっしゃいますけども、まあいろんな実際にこれを適用するという時には知恵が必要です。ふさわしさが必要です。でも主イエス様が示そうとされているのはへりくだりの心です。それが具体的にどう表すかは、私たちのそれぞれの置かれた場所におけるところの知恵とふさわしさというものがあるでしょう。けれども主イエス様はその心においては本当にそのへりくだりを実行された。そして最後には十字架の死。皆さん、十字架って一体何でしょうか。ここに綺麗な十字架があります。もしかしたら皆さんの中に首に綺麗な十字架を下げていらっしゃる方あるかもしれません。この間お会いした方は、本当にこの素敵なネックレスをして、そのところにもうキラキラ光る十字架を下げていらっしゃいました。皆さんにとっては十字架っていうのはちょっと誇らしげなアクセサリーかもしれません。けれども本当の十字架って何でしょうか。本当の十字架っていうのは、それはむごたらしさ、そして人間の恥、屈辱、それ以外の何者でもない。十字架というのはローマ人が発明した人間の死刑の材料の中で一番むごたらしくて、一番苦痛の瞬間を長引かせ、一番恥ずかしめを与えるところの死刑の道具だったんです。他にもいろんな方法があるかもしれませんけどもね、絞首刑もこれも辛いですけども、あれ一瞬のうちにキュッとなるでしょうし、ギロチンっていうのは残酷のように見えるけども、あれは死の瞬間なるべく痛みが少ないようにと、大きな歯がストンと落ちてくる。イエス様はギロチンでもなく、ちょっとこんな言い方すると失礼かもしれない、絞首刑でもなく十字架の刑罰、これは死というものの時間を長引かせ、苦痛を増大させ、みんなの恥ずかしめを受けるための道具でした。ですからローマ人は市民には絶対にこの十字架刑を適用しなかった。同じ死刑にするんでも他の死刑の仕方、これは奴隷とか外国人のうちの最も恥ずべき人たちに対する死刑の材料として用いた。主イエス様はその十字架の死に至るまで従ってくださった。この道が唯一の救いの道であるということをイエス様が知りなさったとき、悟りなさったときに、主イエス様はそれに従った。イエス様は微笑んで十字架を担いだと思います。多分その時微笑みはなかったんじゃないかなと思います。これは本当に苦しいことですよ。苦痛に歪んでらっしゃったと思います。本当に十字架につけられた時は叫んだと思います。痛いと叫んだと思います。それくらい本当に大変な十字架です。けれども主イエス様はそれを進んで従いなさった。 そのことを物語るエピソードがあのゲッセマネのお祈りです。ゲッセマネのお祈りの時に主は父なる神よ、もし私がこの苦い杯を取り去ることができて、それ以外の方法で人類に救いの道を与えることができたならば、その道を与えてください。私は本当にこの十字架の道つらいです、苦しいです、ちゃんと終わりまで自分の神経を保って終わり全うできるかどうか分かりません、苦しいです、つらいです、できたらこの杯を私から取り去ってください。でもイエス様はおっしゃった、しかし最終的には私の願いではなく、あなたの御心の通りにしてください。彼はその葛藤の末に従われたんですね。しかもいやいや従ったんではなくて、喜んで従いなさった。私たちにも従うということは辛いことがあると思います。この道筋は嫌だなと思うようなところに、職場が変えられるということがあるかもしれません。私は本当は本社にいたいんだけれども、あそこに赴任をしなさいと言われることがあるかもしれません。この仕事が自分には合ってると思うんだけれども、いや別の仕事をしなさいと言われることがあるかもしれません。このやり方が一番自分に合ってる、これが一番正しいと思うんだけども、いや違う道をしなさいと言われることがあるかもしれません。私たちには自分がしたくない道というものを示されることがたくさんあります。それが大人というものです。全部やりたいことをやるんだったら、これは子供ですね。やりたくないことをさせられるけれども、その時に主よ、私の願いではなくあなたの御心をしてくださいと喜んで従っていったのが主イエス様の姿でございました。ですから9節以下、それゆえ神は、これは来週お話をしたいと思いますので読むだけにします。この方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒め称えられるためです。徹底的に自分を捨て、徹底的にへりくだりなさった結果は何であったかというと、これはもう信じられないぐらいの高揚であり、また賛美であり、また人々からの信頼であったんです。ただここまで話すとね、皆さんまた計算高い人はこう考えるでしょう。私が今へりくだってるのは、これは陰忍自重、ね、今我慢しておけば後でもって素晴らしいご褒美に預かるから、もうその時までの我慢だ、今しばしの我慢ぞと言いながら歯を食いしばって自己放棄して、歯を食いしばって、このへりくだると考える人がいるかもしれない。イエス様はそうじゃなかったと思うんです。辛かったかもしれませんけども、しかし喜んで自己放棄をなさった。その結果、うんと崇められることがあるかもしれない、ないかもしれないけれども、イエス様はその道を淡々とたどりなさったのであります。中学の頃か高校の頃か関心の股くぐりというのを習いました。皆さんも習ったかもしれません。中国に関心というね、項羽と劉邦が活躍しているあの時代です。彼は刀を持ってですね、歩いて威張って歩いているところの少年だったんですけど、その時にもっと不良の少年がいて、そしてその刀を見て、お前そんな刀を持って威張ってるならば俺のことを刺してみろ、それができないなら俺の股をくぐれ、挑戦をしたんですね。皆さんどうですか。関心はその時に彼をずっと刺すこともできたんで、刀を持ってたから。けれども彼はやっぱり考えて、 今ここで短期をしてはもう元も子もない、ここで我慢する以外ないと思って、それじゃあ俺はお前の股をくぐる、広げろって言って股を広げさせて、その股の間をくぐった。まあ周りにいた少年たちはみんな彼のことをからかって、なんという腰抜けだ、なんという弱虫だと言ってみんなが嘲笑ったんですけども、彼は最終的には、この偉くなりましてね、それで劉邦の片腕となることができた人だということを、何かこの論語か何かの時の授業で習ったような気がいたします。彼はですね、計算の上でへりくだったんですよ。今へりくだっておけば後で偉くなるぞ。私たちのへりくだっていうのは関心のまたくぐりじゃないんですね。今へりくだっておけば後で偉くなるぞ。本当にへりくだった心になる、それが主イエス様が私たちにチャレンジしてくださることであります。締めくくりたいと思いますけれども、その時に私たちはイエス様のお話を聞くと、大体 70-80% の人はこう思うでしょう。ああイエス様って素晴らしいな、それはそれで結構ですよ。まあイエス様は特別、あれは特別性人間ね。私は凡人、そんなことはとってもできっこない。だから今日はいいお話を聞かせていただきました。よく教会にね、初めていらっしゃった方がこう言うんです、はあ、心洗われるような思いでした。心洗われるような思いでいい人の話を聞きました。でも私は違う、そんなことできっこない。大体2つに分けて考えていることが多いんじゃないでしょうか。パウロはそのことを百も承知で、キリストの思いをあなた方の思いとしなさい、それは可能ですよと言ってるんです。可能とする恵みを与えてくださるのが主です。具体的に3つのことを考えたいと思います。1つは自分の在り方に固執をしないということです。何度も先ほど申し上げましたから繰り返しません。私たちがどこかで良いことのためではあっても固執している分野というのはないでしょうか。その分野を神様が私のために捨てなさいとおっしゃった時に、はい、さらりと捨てることができるだろうか。もう一つは他の利益を考えて行動するということです。今日は4節を読んだだけで説明しませんでした。先週お話しましたから、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。これは直訳では、自分のことではなく他のことを顧みなさいとパウロは言ってるんですけれども、翻訳者がそんなことは人間としてできるはずがなかろうと思って、だけという言葉をどうも付け加えたようです。しかし主イエス様の生き方というのは、まさに自分のことではなく他の人のことを顧みる人生を貫かれた。私たちは自分のやり方、願い、意見、好みが否定されたとき、どういう態度、心の中の反応が出てくることでしょうか。プライドが傷つけられたとき、どういう反応を持つでしょうか。それがテストです。私たちが本当の意味で他の人の益を思いつつ人生を生きていくこと、それは主イエス様の生き方でした。もう一つ最後に申し上げたいことは、それを可能とするのは頑張りではない、主イエス様と共に十字架につくということであります。ピリピからちょっと遡っていただきまして、ガラテヤというところを開いてください。ガラテヤ書2章の20節です。ガラテヤ書の2章の20節ご一緒にお読みくださいませんか。はい、開いてくださいましたか。ピリピの前の前の前ぐらいですね。ガラテヤ 私はというところです。三杯、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。キリストと共に十字架につけられましたとパウロは告白しました。これは主イエス様が十字架において私たちの自己中心の罪を全部砕いて、私たちの罪の解決を完成してくださった、その十字架を自分に当てはめること、これがキリストと共に十字架につくということであります。皆さんの手や足や中に釘をガーンとぶち込むことではありませんから、心配しないでください。そうではなくて、イエス様、あなたは私の自己中心を全部あの十字架において終わりにしてくださいましたね。私は本当に自己中心のガリガリ亡者のように生きてますけども、その中心を全部釘付けにしてくださったあなたと共に、私は死んだものと計算をいたします、どうかよろしくお願いします。これを清めの信仰と言います。どうか一人一人、ここにおります私たちが自分の力ではなく、イエス様と共に十字架についたものとしてスタートすることができたいと思います。お祈りします。私はキリストと共に十字架につけられました。神様、私たちは主イエス様の生涯の模範を学びましたけれども、模範を学べば学ぶほど、私たちは反対の性格と傾向を持った人間であるということを認めざるを得ません。どうしたらいいのでしょうか。主よ、この自己中心をイエス様は十字架において釘付けにしてくださいました。終わりにしてくださいました。その十字架を私のものとして受け取り、私もあなたと共に十字架についたものと計算をする信仰に立たせてください。その信仰によって歩ませてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。